出エジプト記の32章です。開いてください。出エジプト記の32章です。ついに、モーセが40日40夜シナイ山の上で、主から啓示が与えられてですね、そして幕屋の作り方、祭司の装束、そういう教えを受けてですね、それで、この山を降りようとしているわけです。その時に石の板2枚ですね、この主の、この十の戒め、これを、この、主ご自身が書いたものです。これを受け取ってですね、山を降りようとしたら、なんと麓では金の子牛をね、この拝むという大罪を犯していたわけです。興味深いことに福音書においても、山から降りてくるときにですね、悪霊に疲れた少年がいて、弟子たちが追い出すことができなかったと、不信仰な時代であるとね、イエス様が言われたわけなんです。山において主との語らい、栄光の宙を眺める素晴らしい時が与えられてですよ。そして地上においては現実というものがあるわけですね。私たちも教会とか集会とか素晴らしい主との時間がこの持つことができたらですね、その直後にこれまでにない生々しいこの戦いというものを経験するということがあるでしょう。で、この登っていく前にね、モーセがこの主と契約をイスラエルのために結ぶときにですね、彼らは24章の7節で、主の言われたことはすべて行います、聞き従いますとこう言われたわけなんです。で、この主に対して従順になることを言っている中で、突如として起こる問題であって、もう私たちにとっては実は身近な問題です。イエス様を信じています、従いますという、そう言ってる最中に人をつまずかせるようなことが起こるということは、現実としてあるわけですね。で、まず1節から6節でイスラエルの民が一気に堕落する姿を見ていきます。それからその偶像礼拝の罪に対する対処ですね、それをこの見ていくいきます。では一節を読みます。この一節のところかなり詳しく見ていきますけども、今日は民はモーセが山から一向に降りてこない、来ようとしないのを見て、アロンのもとに集まり、彼に言った。さあ我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から導き上ったモーセというものがどうなったのかわからないからと。モーセが彼らのところからいなくなってからかなり時間が経ってますね。で、彼らが見ていた光景というのは、この24章の最後に書いてありますけれども、主の栄光の現れはイスラエルの子らの目には山の頂を焼き尽くす火のようであったと、これをずっとこの神々しい姿をですね、こう彼らは見ていたわけなんですね。でもですね、この驚くべき光景であっても、人間の心理っていうのは不思議なもので慣れちゃうんですよね。慣れます。そして彼らの中に起こってきたのは、主がここにおられるという意識が希薄になっているということなんです。以前この水がないということで、主がここにいるのかどうかと言って神を試したことがありますけれども、同じことが起こっているわけなんです。 でこれよくありますですね。その神がおられるのにそれを認めないというか、こう見えなくなっていく状況ですね。でこれによってこうすべきだと、これをやっていくところに先に偶像があるんですね。で目に見えるものを求めていく、なんかそうですね、具体的なものを、目に見えるものを求めていく誘惑を受けるわけです。でこれが偶像礼拝では本当に明確 で詩篇115編の2節に、なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかということで、まあ、そのイスラエルの方はですね、反論するわけですよね。あなたは目、そのあなた方が拝んでいる神々というのは、目があっても見えず、耳があっても聞こえず、口があっても聞けないじゃないか、鼻があっても嗅げないじゃないかと。でそれにより頼むものもそれと同じであるってね。でこう言って、この偶像をですね、こう目に見えない、だから明確になっているものをこう拝んでいくわけなんですよ。でこれが必ずしももちろん私たちは仏であると、お地蔵さんとかね、まあ、そういうものに限らない、全然限らないんですね、うん、だからここではイスラエルのためは契約の民ですよ。契約の民とてで主に従いますと言っている人たちの中で起こった出来事というのは、つまりはクリスチャンたちの中でも何かこうすべきだって言ってね、このここに神がおられないじゃないか、このものだと、こうやってっていうふうにね、したその先にはもう生ける神ではない、なんか概念かな、わかんないけど、イデオロギーかな、わからないけれども、何か思想、なんかあるんですよ、ね、で私たちはだから神を信じながら祈る必要があります。第一テサロニケの5章の17節に絶えず祈りなさいという言葉ですね。でダビデは、詩篇の16編の8節で、私はいつも主を前に置いています。主を前に置いていく、これが必要になってくるわけなんです。この何かをすべきだときは主を置き去りにしちゃうわけですけど、この後ろに持っていっちゃうんでね、けれどもそうじゃなくて前に置く、だから一歩下がる、逆に言うと一歩下がるわけです。ひれ伏すわけです。で主に祈るわけです。であとは時間が経っていたっていうのも、この彼らが意識ができなくなった理由の一つですね。40日経っているけれども何の変化もない、何も変わっていない、遅い、一体どうなってるんだ、そこで神がいないんじゃないかと思ったわけです。けれどもこれは私たちが持っている課題でもあって、イエス様が戻ってこられるのは遅いじゃないかと。だから第2ペテロの3章の9節で、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるんですということなんですね。でハバクク、義人は信仰によって生きるの、あそこの言葉があったハバククのあそこの背景というのは、あれも終末ですよ、終わりの日ですよ。その手前に公開言ってますね、この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない、もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない、こう言ってます。でこの民の主張がですね、我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしいと、神によって作られたのにかえって神を作るという過ちを、まあ、彼らは、まあ、犯していて、でそして 思い出せばですね、この神が何て言われたかって言ったら20章の2節で、私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神であると、シナイの山まで連れてきてくださったあの神、この神が将来も私たちにこの救いを与えてくださるということね、将来も私たちを導いてくださるということ、でこの過去また現在に至るまでそうしてくださったのであるから、終わりの日まで神は責任を持って私を救ってくださるというか完成してくださるということを信じなければいけないですね。ところが彼らは過去を持ち出したんです。覚えてますか、パウロがですね、後ろのものを忘れてひたむきに前のものに向かって進み、上から召されるこの その方のこの冠をね得るために一心に走っているんだと、こう言ったにもかかわらず、この後ろを向いてしまったんですよね。でこうあるべきだと、でこれが誘惑ですね、
うん、
でエジプトではアピスという神が拝まれてました。牛だったんです、牛。牛が神だったんです。で、今でも世界遺産に指定されているメンフィスのこの墓地遺跡群にはですね、巨大な棺桶がいくつも見つかっています。棺桶。ね。巨大なんです。人間の棺桶じゃないんですよ。牛。牛の棺桶なんです。だからミイラにもされたんです。もう一回神として崇められていたんですね。それでこの金の格子を、作ってくださいと、引き釣り出したということなんです。なので私たちが、この誘惑というのがですね、この過去のものを引き出す、罪の生活っていうのもそうだし、または過去のやり方、必ずしもそれ自体はね、この過去に神が働いてくださったっていうのはありますよ。それは過去に神が働いてくださったものなんだけれども、ちょうどヒゼキヤがネフシュタンといってですね、過去に用いられた聖堂の蛇も今にまで持ち出していたら拝む対象になっていた、そういうことをね、この過去のものを持ち出したら偶像になっているってことはよくあるわけです。でですね、モーセというものがどうなったのかわからないと、自分の指導者がいなくなったということで神ご自身を捨ててしまったという愚かなことをしてしまったわけです。自分自身が神についているという直接の関係が希薄なんですね。そのよく現れているのが四式ですよね。四式、偶像を拝んでいる中でヨシュアがいなくなったら偶像を拝み始めて、それで苦しみが与えられて主に対して叫び求めたら神は救うものであるこの獅子を送ったんですけれども、でその間は平穏で主に仕えてますが、獅子が死ぬとまた偶像に陥っていくと。だから彼らのその信仰というのは主体的じゃなかったと。この生ける神との関係を自分が持たなきゃいけないのに、この獅子たちに丸投げをしていたということですね。獅子が神に神に対して祈ってくれるだろうとか、神に代わって私たちを治めてくれるだろうという、 こう依頼心があったわけなんですね。こうやって長く話しましたけれども、この偶像礼拝非常に身近だと思いますが、続けてみてください。それでアロンは彼らに言った、あなたが、2節ですね、今、それでアロンは彼らに言った、あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の指輪を外して耳輪を外してですね、これね、私のところに持ってきなさい。民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼はそれを彼らの手から受け取るとのみで鋳型を作り、それを鋳物の格子にした。彼らは言った、イスラエルよ、これがあなた方をエジプトの地から導き上ったあなた方の神だ。 アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼びかけていった。明日は主への祭りである。彼らは翌朝早く前週の生贄捧げ物を捧げ、交わりの生贄を備えた。そして民は座っては食べたり飲んだりし、立っては戯れたと。問題、次の問題はね、アロンの問題があったんですね。このアロンがモーセがいないときに裁くっていうのは、この治める、よく指導するようにと言ってます、言われてね、アロンはいたんですが、実際はね、民がアロンに要求、今これ突きつけてるんですよ。で、この、ここの一節のところで、我々のために作ってほしいというふうに言っていますけれども、これお願いしてきてるというよりも、この要求しているんですね。詰め寄って強く要求してるんですね。アロンはだから積極的にこれを行ったのではなくて、もちろん。そうではなくて、彼らの要求にそのまま応じてですね、金の格子を作ったわけなんです。そして祭りをするところにまでこの導いてしまったんですよね。でね、面白いのは4節なんですが、この続けて、ね、彼がこうやってね、そして彼らは言ったって言ったんですよ。イスラエルを、これがあなた方のエジプトの地から導き上ったあなたの神々だと。彼らが言ったのであって、もうすでにアロンがリーダーシップを取っていない。もう彼らがやってるままにさせて、その彼らのその聞こえはいいけど必要に応じてなんですけども、欲を満たす形で、この全然この指導はしていないという問題があるわけなんです。でこれがね、実はイスラエルの時代にもねあった問題、民主主義の問題ですよ。民主主義、今の時代は民主主義がありますから、いつも政治家は私たちの光ってる目を見ているわけです。次の選挙で落とされる可能性があるわけですから、その緊張の中で彼らはその自分が選挙期間中じゃない、その政治家選ばれてね、代議士として選ばれている間、それを動いていくわけじゃないですか。けれどもですね、神に導かれて神に命じられていることを指導者が指導することによってそれに従うわけなんです。一人一人はその指導者に従うんですけれども、それは神に従うことなんですね。で、私たちには幸いにして新約においては、聖霊が一人一人に与えられています。そして聖霊が教師となってくださってます。神に直接聞くことができます。そして神から聞いていることを指導者が話して、そしてそれに心から同意ができですね。それはこの具体的なことでこれ意見分かれたりしますよ。けれども、いやこれは、いやこういう方向で行かなきゃいけないんだということで、こうその道を選んでいくわけですよね。でそうやってやっていくわけなんです。まず祈る必要がある。で、御言葉が決定のこの基準になっていかなきゃいけないわけなんです。ところがね、恐ろしいことが起こるんですよ。アロンが祭司なんですが、なんか表向きはまともなように見せてるんです、まずイスラエルの神ヤーウェを完全に捨てていないというのがよくわかります。いいですか。例えばその耳にあるこの金の指輪を、耳輪外してアロンのところに持ってきたと、これ金銀とかね、より糸とか、心から捧げる人が奉納物を受け取らなければならないっていうね、あれあるじゃないですか。だから彼がやってることはあながち間違ってないんですよ。そして祭壇を築いています、奉納物で。これも祭壇を築きなさいとモーセは神に命じられていました。でアロンはなんと、明日は主、これ太字の主ですね、 ヤーウェイの祭りであるって言ってるんですよ。つまり牛を拝んでるわけじゃないんですよ。表向きヤーウェイを拝んでるんですよ。このイスラエル人がエジプトにいた時に慣れ親しんでいた牛の形をしているだけで、対象が主であれば良いと考えていたんです。で、朝早く起きて前所に生贄を捧げ物を捧げて、交わりに生贄を備えたと。この素晴らしい献身ですね。生贄を捧げています。そしてこの飲んで食べたとかってありますけれども、これもこの市内山の麓で長老たちが集まったら、民は座っては食べたり飲んだりしていたということでね、ここまで見たらね、そっくりさんなんですよ。主への礼拝と誠の神への礼拝と。でもで、これが私たちが騙されちゃいけない。だから表向きキリスト教というかイエス様の名によって行われていても、中身が偶像って十分にあるんだということですね。実質は。で、なんで偶像礼拝かって分かるかって言ったら、6節の最後に飲み食いをした後に立っては戯れたってあるんです。で、この戯れるというのが性的な乱れを含むダンスっていうか、その乱行パーティーですよ。簡単に言うと道徳的に乱れていたわけなんです。身によって判断しなさいとイエス様は言われました。偽予言者かどうかっていうのを調べるためにね。で、パウロも第一コリントの6章の9節10節でこう言いました。あなた方は知らないのですか？正しくないものは神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、これ不貧困ですね。偶像を拝む者、勧誘をする者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆、神の国を相続することができませんとはっきり言ってるんです。身がある、その行いでどうなってるのかっていうことなんですよね。で、7節です。主はモーセに言われた。さあ降りていけ。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまった。彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れてしまった。彼らは自分たちのために鋳物の格子を作り、それを櫛を拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から導き上ったあなたの神々だと言っていると。主はモーセにご自身の失望を隠しませんでした。もう顔と顔を合わせるようなね、友としての語り合いのような、そういう時間でしたけれども、だからもうご自身の思ってらっしゃることを、いち早くモーセにお話になりましたが、興味深いのはね、これあなた、あなたの民は堕落してしまったってね、これね、神様がモーセの民はってこう言って、いるわけなんですよね。で、このようにして親密さがなくなっています。で、堕落したっていう言葉で思い出すのが、ノアの時のあれですね、時代ですね、ノアの時代。創世記の6章の12節に、神が地をご覧になると見よ、それは堕落していた。すべての肉なるものが地上で自分の道を乱していたからであると。似てます。イスラエルの民が、あのノアの時代の人々と同じようなことを行っていて、それで覚えてますよね。水の裁きによって消し去ると生きているものと。神がそこでお決めになった。と同じように9節10節を見てください。主はまたモーセに言われた。私はこの民を見た。これは実にうなじを固くする民だ。今は私に任せよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がり、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民とするということで、このまず神は、このもう彼らを消し去るという言い方をされているんですね。で、うなじを固くするっていうのはです、これ馬の乗り手が手綱で馬を引いても全然言うことを聞かない、動かない状態のことをうなじが、怖いとかね、第2版だと 固くするってことですよね。で滅ぼすと、でアブラハムにあなたを大いなる国民にすると約束されていたので、まあ、ちょうどノアが残ったかのようにね、あなたからこの、また大いなる国民とするっていうか、このそれをね約束を引き継がせるよというところまで神が言われたんですよね。けれども次からですね、モーセが取りなしをします。でそのモーセの取りなしの心の中に、まあ、イエス様の取りなしの心っていうか、このそうですね、それが見えてきます。しかしモーセは自分の神主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から導き出されたご自分のために向かってどうして怒りを燃やされるのですか。どうしてエジプト人に神は彼らを産地で殺し、地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだと言わせてよいでしょうか。どうかあなたの燃える怒りを収め、ご自身の民への災いを思い直してください。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを思い起こしてください。あなたはご自分にかけて彼らに誓い、その彼らに私はあなた方の子孫を空の鳥のように増し加え、私が約束したこの地すべてをあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを譲りとして受け継ぐと言われました。すると主はそのために下すと言った災いを思い直されたと。あ、ちょっと読みすぎちゃったけど、まあでもいいでしょう。ということですが、取りなしておられます。神からもうね、あなたを大いなる国民とするって言われているわけだから、もうこれからスタートしても良いはずなんですけども、モーセは一歩踏み出て、そしてこの民のためにまあ動いたんですよね。しなくてもいいことをあえて行った。で日曜日の学びですね、この説教の中で100匹のうちの1匹が、いなくなって99匹を置いて1匹をこの探しました。でここはもう計算とか損得感情はないわけですね。そしてヘブル書の11章にはモーセは神の民と苦しみを共にすることがキリストの栄光だっていうふうにも彼は知っていたんです。でこれイエス様の心であって、イエス様もこの自分を罵っている相手に対して、ルカの23章の34節、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですと、こういうふうに言ってるわけです。でモーセが言い返したんですよ、7節で。これ面白いですよ。今度は主に対して、あなたの民じゃないですかって。でさっきはね、モーセはね、モーセのお前の民だよと。でもこのモーセはあなたの民ですよと。神の民であるがゆえに今こうやって取りなしをしてるんです。だから私たちもですね、兄弟姉妹であるがゆえに取りなしをするし、また、この人はイエス様が十字架につけられて死なれるほどに愛されている魂なんだと、いうことで神の約束があるからこそ祈っていくわけなんですね。で、まあ神様は、彼らは神様に創造されたというだけじゃなくて、偉大な力と力強い御手を持って贖い出されたとですね。あとはね、ここで死んだ、神が殺したとしたら神の名がそしられるよと。このエジプト人がね、あんな大げさなことをやってね、出ていったにもかかわらず、結局なんだあそこで滅んだのかバカじゃねえとかってね、そういうふうにこの思われてしまうじゃないですかと。神様の名がここで、汚されると。で、あとアブラハム、イサク、ヤコブに対する神の約束は一体どうなるんですかと、いうことで、神の贖いの力で、第二に神の御名、第三に神の約束のゆえに滅ぼさないでくださいという、この取りなしをしているわけなんです。でここで 神の正しさは言ってますけれども、彼らの正しさについては全く話していません。だってやばいもん、全然正しくないから。でこれが御心に沿った祈りということができるでしょうですね。その人が何かということではなくて、むしろその人が何かっていう議論をしてしまったら、もう滅ぶしかないんですよ。裁かれるしかないんですよ。あ、この人ダメだなっていうふうにしかならないんですよ。けれどもそうではなくて、この神の愛ですよね。簡単に言うと神のあがなってくださった、この神の皆のゆえに、恵みの栄光ですね。で神の約束のゆえに、そして取りなしをしていくと。でそうすると神は思い直されたって言われたんです。でこの思い直すっていうのはね、これ気をつけていただきたいんですけども、ヘブライ語では、ヘブル語では、憐れみから気の毒に思うとか、不憫になるという意味合いがあります。なんか、こう思ってたんだけども、思いを変えたっていうか、そういう感じじゃないですね。だから、第一サムエル記の15章の29節に、実にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく悔やむこともなく、この方は人間ではなくて悔やむことがないと。でヤコブの一種の17節には、神には父には移り変わりは天体の運行によって生じる影のようなものはありませんと。だからなんか思いをコロコロ変えるような方じゃないんですよ。変わらないんですね。思い直したっていうのは、神が不憫に思われて憐れみの手を差し伸ばしたっていうことなんです。本当は義のゆえに罰しなければいけないものも、神は悔い改めるものに対しては何とかして憐れみの御手を差し出したいと願っておられるわけなんです。モーセがに対して神がご自分の皆をの栄光を表しました。34章ですね。ここは32章ですけれども、あと2章先のところですが、こう宣言されました。 主は憐れみ深く、34章の6節ですね、情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許すと、こう言ってます。恵みと誠に富んでいる、憐れみ深く、情け深い、怒るに遅い。あとエゼキエル書18章23節では、私は悪しき者の死を喜ぶだろうか、神である主の言葉、彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうかということで、神の憐れみがモーセの取りなしによってもうこうガッと現れて、悪者の死は喜ばないという神の思いがこのようにして叶えられていっているわけなんです。だから実はモーセがこのように取りなして祈っている、この取りなしそのものを仲介していくっていうか、それそのものがですね、神の心から出てるものだったんですよ。モーセがそう願って愛を持っている、これ自体が神から与えられていたものであって、神からスタートしてモーセが取りなしをして、そして神に帰っていくという、循環ですね。神があって、ちょうどなんていうのかな、雲があって、その水滴が溜まってって水が落ちて、そして川からね流れて海にまで行って、海で蒸発してまた上に上がって、そして雲になっていくというような形で、神から始まって人の心にそれが神に自分をこの方を主としていくね、この人々を通して、その人たちの祈りを通して、その思いがその人に与えられて、神の思いが与えられて、それを祈ることによって神に返っていくというね、循環になっているわけなんです。で、このことを導かれるのが御霊ご自身であります。ローマの8章の26節27節にこう書いてますけれども、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからですと。 だから御霊、神の霊がおられて、そして私たちの祈りを助けてくださって、時に言葉にならないうめき、まあ威厳の時もあるでしょうし、また普通に言葉にならないうめき、単なるうめきかもしれませんが、そうやって、この祈っていくとね、この御霊というのは神の思いをご存知だから、御心に従って取りなすことができるって言うんですよ。だから私たちの祈りがその如実に神の願っていることに変えられていくっていうか、そのそういうふうに祈っていってるということになるわけなんですね。では15節を見てください。モーセは向きを変え山から降りた。彼の手には2枚のサトシの板があった。彼は両面に、すなわち板があった。板は両面に、すなわち表と裏に書かれていた。その板は神の柵であった。その筆跡は神の筆跡で、その板に刻まれていた非常に貴重な、記録がありますですね。神ご自身が書かれたんだっていうことなんですね。もう直接これが掟なんだということなんですけども、この聖書は基本ですね、神と人との共同作品です。普通は何を言ってるかって言ったら、神が人間に、不完全な人間なんだけれども、この神のこの御霊によって、そして導かれて、その不完全な人間なんですが書いていってるわけなんです。でその書いたものというのはですね、書かれている言葉というのは神の導きの中にあるので、これが神が息を吹きかけた、霊感を受けたっていうんですね、これね。そしてその神の言葉だと、そしてかつ神がそのように神が導いておられるので、聖霊によって、だから誤りもないとですね、イエス様が言われました。天と地が過ぎ去っても私の言葉は決して過ぎ去りませんっていうね、つまりこの間違うことはないと、誤りがないんだと、まあ、いうことが分かるんですけれども、これあくまでも人間、不完全であるけれども人間を通して神様がこの言葉を与えておられる。この聖書全体がね、そのようになっているわけなんですよ。ところが、そして面白いのは、このイスラム教のね、この啓示っていうのは、啓示論っていうんですけどね、でそれは何かって言ったらね、コーランね、あるじゃないですか。あれはね、天国でアッラーが書いたものだっていうんですよ。それが天から降りてきたんですよ。だから日本語でコーランを見たとしても、あれは参考書にしか過ぎなくて、あれは経典ではないんですね。わかります？で、例えばこの、アラビア語で書いたこのコーランをですね、例えばムスリムの前で破ったとするじゃないですか、ビリって、うん、そしたらどうなります？殺されるわけですよ。なぜかっつったら、それはもう神の言葉そのものだからと、まあ、ちょっとそういう偶像視してるっていうか、まあ、そういうものなんですね。でも私たちはそういうものではなくて、こう大体にしてほとんどが神ご自身が何か書き記すということではなくて、この人を通して神が書いておられます。ところがここだけは違うんですね。神ご自身が書いたんですね。でヨシアは民の叫ぶ大声を聞いてモーセに言った。宿営の中に戦の声があります。モーセは言った。あれは勝利を叫ぶ声でも敗北を嘆く声でもない。私が聞くのは歌い騒ぐ声である。宿営に近づいて子牛と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手にしていたあの板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いた。それから彼らが作った子牛を取って火で焼き、さらにそれを粉々に砕いて水の上に撒き散らし、イスラエルの子らに飲ませたということですが、まずヨシュアが出てくるんですね。アマレク人との戦いの時から出てきたあのヨシュアですけれども、付き人になっています。彼がカバン持ちになっています。これずっと続いて、結局申命記のところでヨシュアが手を置かれて、モーセが死ぬ直前に置かれてですね、でそれで、このヨシュア記ですね、ヨシュアが指導者となっていくんですけれども、そのヨシュアはね、この戦うのは上手ですから、戦ってましたから、その祭りの音を聞いてもですね、これ戦ってる音じゃないかと、いう声じゃないかと思ったんですけども、いや、そうじゃないと思う、神から示されていたモーセは答えたんです。 で降りてったらモーセがなんとあの神の指で書かれているあの石の板を粉々に砕いちゃった。もったいないなんですが、あなた方はことごとく神の戒めを破ってるっていうことを象徴的にこのジェスチャーでね、こう目で見る形でそして行って、そして金の子牛もですね、それも粉々に砕いて 粉にしたんですよ。でそれを水の中に入れてそれを飲ませると、お前たちのしていることはこういうことだって懲らしめを与えたわけですですね。苦々しさを与えたんです。罪を犯したらこうなるんだっていうことのその結果をね、彼らは味わわなければいけない。まあ、懲らしめっていうのはそういう役割を果たしています。罪を犯したそのひどさ、それを知ってもう罪は犯したくない、罪を憎む、健全に憎む心が与えられます。で次にモーセはアロンに言った。この民はあなたに何をしたのですか。あなたが彼らの上にこのような大きな罪をもたらすとは。アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。我が主よって言っちゃってますね。で、あなた自身この民が悪に染まっているのをよくご存知の話ですはずですね。えもう言い訳言い始めてますよ。いいですか。彼らは私に言いました。我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのかわからないから。それで私は彼らに、誰でも金を持っているものはそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火で投げ入れたところ、この子牛が出てきたのです。大嘘ですね。なんでこういう奇跡が起こるなんて何にも書いてない。自分が作ったってさっき書いてありましたから、まああのモーセを目の前にしてですね、怖くなっちゃってね、出まかせを言うんですよ。これも人間的だよね。出まかせ言うもんね、人間もね。でここで責任転換ですね。あのアダムとエヴァも、行ったあの責任転換を、まあ、このようにまあアロンもやっているわけなんですよ。転嫁だ、間違った。転嫁じゃないね、責任転嫁ですね。そうですね、すいません。25節、モーセは民が乱れていて、アロンが彼らを放っておいたので、放っておいたので敵の物笑いになっているのを見た。まあ、アロン問題ですね。放っておいたんです。で乱れているっていうのはもう全然悔い改めも何もそういう兆しさえない、もう無視している状態です。で敵の物笑いになってるんですよ。笑い物になってるんですよ。アマレク人かな、誰かな、これがやばい状況でした。で私たちが罪に対処しなかったらこれが起こるんですね。結局神の名が侮られるんですよ、敵によって。まあ、この後遺症ってのは本当大きいですね。あのもうずっと続きますね。だからイエス様を伝えるときに、なんでキリスト教はこうじゃないかとか、あとはイエス様のことを伝えるときに、あんなやつがね、もうひでえやつがいたからね、もう絶対に教会なんか行きたくないよとかね、これほんと続きます。でそれでモーセは対処しなければいけませんでした。26節です。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところに来なさいと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこう言われる。各自腰に剣を帯びよ。宿営の中を入り口から入り口へ行き巡り、各自自分の兄弟、自分の友、自分の隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日民のうち約3000人が倒れた。モーセは言った。あなた方は各自その子その兄弟に逆らっても、今日主に身を捧げた主があなた方に今日祝福を与えてくださるように、なんと殺しました。共同体の中に、神のね、共同体の中に清さがなければやばくなります。 ね。これね、新約聖書でも例外じゃなかったんですよ。アナニアとサッピラですね、偽善の罪を犯しました。それでその場で息が絶えたんです。あとパウロはコリントにある教会で近親相姦をしている者がいたけども裁くことがなかったということで、その者をこの主にあって取り除く処置をしたんですね。でモーセはこのあなた方各地その子その兄弟に逆らっても今日主に身を捧げたと。だからこのね、この罪を取り組むって本当に辛いことですよ。この自分の仲間がいるわけです。でそれが仲間がいるからそれを優先しちゃいたくなるっていうか優先しちゃうんですよ普通は。けれども身を切る思いでその罪を取り除かなきゃいけないということで、今こうやってね、今退治したわけなんですよ。兄弟であっても。で翌日になってモーセは民に言った。あなた方は大きな罪を犯した。だから今私は主のところに登っていく。もしかするとあなた方の罪のためになだめをすることができるかもしれない。そこでモーセは主のところに戻っていった。ああこの民は大きな罪を犯しました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もしあなたが彼らの罪を許してくださらないなら、この線が重要ですね。あ、くださるなら、そうですね。ありがとうございます。下線があります。これ沈黙続いたんですよ。しかし、もし叶わないなら、どうかあなたがお書きになった書物から私の名を消し去ってください。すごい祈りをしてしまったんです。でこの民の前では毅然とした態度をとっていましたが、モーセの心は柔らかかったです。他もそうだね、このエレミアとかね、他のエゼケールもそうですけども、予言をしているときはものすごい強い言葉を神から与えられているので話しますけれども、取りなすときのなんかっていうのはものすごいもう弱々しいところと言ってもいいぐらいのね、泣き叫ぶようなこの祈りをしていたりですね。でここでもモーセはそうなんですけれども、どうかあなたがお書きになった書物から私の名を消したってくる。これね、さっきも言ったように下線があるんですよ。下線じゃないや、防線っていうのかな。沈黙なんすよ。許してくださいって。でももし仮に彼らが許されなかったらどうしようっていうか、彼らが悔い改めなかったらどうしようっていうか、だから私が犠牲になりますっていう。いや、ここまでの無視の心すごいっすね。イエス様がねそれ実現してくださいましたから、そんなことする必要なくなったんですけれども、あなたがお書きになった書物とあります。でこれはルカによる福音書で、私前学びました最近ですね、ルカの10章の20節で、しかし霊どもがあなた方に服従するのを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。またイエス様サルディスにある教会で勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表すということで言ってるわけなんですよ。この名が消し去ってくださいっていう祈りをモーセ以外にした人で、新約聖書で誰ですか？パウロですね。まあ、名前っていうのは出てませんけれども、9章の3節でローマの、私は自分の兄弟たちに行くによる自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています。これ呪われたアナテマって言うんですけども、まあ、これは地獄行きですよ。地獄に行ってもいいとさえ思っていますという取りなしの思いを持っているわけですね。もう本当すごいですね。33節、主はモーセに言われた。私の前に罪ある者は誰であれ、私の書物から消し去る。しかし今は行って、私があなたに告げた場所に民を導け。見よ、私の使いがあなたの前を行く。だが私が報いる日に、私は彼らの上にその罪の報いをする。 こうして主は民を打たれた。彼らが格子を作ったからである。それはアロンが作ったのであったということでね、神様はその祈りは聞かれませんでした。モーセの名を消し去るようなことはなさらなかった。でもやっぱりちゃんと、罰するよということで、さっき3000人が、ね、この死にましたし、そして後でね、いろいろな罪を犯した時には、この人々が死んでいきますけれども、もう一つですね、これ32章のところに出てきますが、神がね、私はもう行かないと、一緒にこれからの旅は私の使いを送るからと言ったんです。僕これイエス様なんですけども、でもそれでなんでそんなことダメですよ、あなたが一緒に行かなかったら意味ないですよと、でこのようなこと言うんですよ。その時はモーセは、取りなしっていうよりもやっぱり神ご自身を主体求めてますから、ね、そういう言い方をしていきます。そして罪の報いをこれ報いる日にすると、今のところ人はね死んでいかないけれども、この本当に罪を犯していったらちゃんと報いていきますよということですね。で最後のとどめが35節でアロンが作った格子ってあの新明記に主がアロンも殺そうとしたって書いてあるんですよね。でモーセ取り出したんですよ、やっぱりアロンのためにも。で死なずに済んだということであります。なのでもういろんなことを私たちは今日を結構シリアスなことをね、学んでいきました。でもなんちゅうのかな、罪がある世に生きてますから私たちはね、これはもういつもある、イエス様が来られた目的そのものでもありますね。私は失われた羊ですね、イスラエルの失われた羊のために来たんだと。で御子が来たのは世を裁くためではなくて、この世を救うためなんだと、ね、このようにこの取りなす方がいらっしゃって、で私たちはその取りなす方と共に歩んでいる者たちとして、祭司の役割、このアロンのようであってはいけませんけれども、祭司の役割を担っています。ですね、あとは最後に最初の方ですね、この偶像礼拝、かなり身近な問題だということを見ました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、とても大きな教訓を見ました。このコリント人の手紙の中にこの出来事が引用されていて、そしてせっかく主によって御霊によって導き入れられたのに、この人々が荒野で滅んでしまったと。そして立ってると思う者はこの倒れないように気をつけなさいと、この世の終わりに対際して気をつけなさいと、このパウロは警告をしています。で私たちが本当にいつも吟味して、そしてしっかり立っているかどうかを見ていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。